本日与えられています聖書の箇所をお読みいたします。本日の聖書の箇所はマルコによる福音書10章の28節から31節です。教会備え付けの口語訳聖書ですと、後ろの方新約聖書の中の68ページになります。マルコによる福音書の10章の28節から31節までお読みいたします。ペテロがイエスに言い出した。ご覧なさい、私たちは一切を捨ててあなたに従ってまいりました。イエスは言われた。よく聞いておくがよい。誰でも私のために、また福音のために、家、兄弟、姉妹、母、父、子、もしくは畑を捨てた者は必ずその100倍を受ける。すなわち今この時代では家、兄弟、姉妹、母、子および畑を迫害とともに受け、また来たるべき世では永遠の命を受ける。しかし多くの先の者は後になり、後の者は先になるであろう。アーメン。この聖書の箇所から、西郡牧師から、イエスに従う祝福というタイトルでメッセージをいただきます。
本当に感謝します。聖歌隊の賛美に本当に心から感謝します。慈しみ深きをこんなに涙して聞いたのは初めてじゃないかなってくらい、本当に神様が私たちの祈りを聞いてくださるんだなってことを、思わされながらお伺いしていました。本当に礼拝にふさわしい、賛美だったなと思わされます。選曲を江川さんがしてくださって、主法には載せてませんけれども、2週間後の礼拝が、ご夫妻最後、私たちと礼拝守る最後で日本にご帰国になられますけれども、江川さんたちだけじゃなくて、まあ、本当に皆さん、聖歌隊で歌ってらっしゃる皆さん、また、一緒に礼拝守ってらっしゃる皆さんの祈りを神様は今までこのように聞いてくださったんだなってことを、耳を傾けてくださったんだなってことを思いながら、賛美に心を合わせていました。イエス様は私たちの祈りを今日も、聞いてくださる方であり、私たちに、慰めと命を与えてくださる方であることを本当に感謝したいと思います。しばらくの間、本当に神様の前に一人一人の祈りをお捧げ出しましょうか。本当に、礼拝は神様の前に出るときですね、聖歌隊の方々賛美してくださったように、私たちの祈りを、聞いてくださる、私たちの祈りに耳を傾けてくださる方なんだということを本当に覚えながら、しばらくの間神様の前に出てですね、一人一人の祈りを、心の中の今の叫びをですね、主の前に、祈る時としようじゃありませんか。しばらくの間祈る時を持ちましょう。愛する天のお父様、あなたがこの礼拝に私たちを招いてくださいまして、あなたの前に賛美を捧げ祈る時を与えてくださったことを感謝いたします。神様、あなたは私たちの心の叫びを、どこにも持っていけない祈りを、悩みを聞いてくださる方であり、祈りに応え御業をなしてくださる方であることを感謝をいたします。神様、どうかこれからの私たちの歩みの中で、本当に神様の前に出て 祈りを捧げ、あなたご自身に答えをいただいて立ち上がっていく、そのような歩みをさせてくださいますようにお願いを申し上げます。今日も小さきしもべがこの講談を任されています。どうかあなたが御言葉をお一人お一人の心に語ってくださいますように、御言葉によって私たちの内側に確信を与え、平安を与え、神様立ち上がってくださいますように、私たちをここから使わせてくださいますようにお願いを申し上げます。待ち望みつつイエス様の名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。今日はですね、先ほど読んでいただきましたマルコによる福音書の10章の28節から31節を通してイエスに従う祝福という題でメッセージをさせていただきたいと思います。先週も、この17節からこの31節までのところを読んでですね、その本当に御言葉を味わったわけでありますが、今日はその最後のところだけを特に取り上げてお話をさせていただきたいと思っています。この前の部分、若くて地位も財産もある、本当に自分の生き方に自信を持っていたこの青年であります、若い役人であったと彼は他の福音書には書かれていますけれども、本当に多くの資産を持っている人であり、そして、私は子供の時からこれらのことを守ってきましたとイエス様の前に言えるくらいですね、自信を持っていた一人の若者でありました。その彼に対してですね、イエス様は、自分が頼りにしているそれらのもの、それを捨てて私に従いなさい。特に彼に対しては財産があったわけですね。彼の財産を捨てて、財産を貧しい人に施して、面白いなと思いますね。この財産を私のところに持ってきなさいじゃなくて、財産を売ってですね、貧しい人に施して私に従ってきなさいとイエス様はおっしゃったのであります。自分が頼りにしているものを捨ててイエスに従うことを求められました。その時にですね、彼は、それができなくて悲しそうな顔をして去っていくわけであります。今日はそれを見ていたペテロ、その言葉、そしてそれに対するイエス様の言葉に注目したいのでありますが、それを見ていたペテロはですね、このように答え言うわけでありますね。私たちはこんなにいろんなものを捨ててきました。いや、イエス様、あなたに一切を捨てて私に従ってきました。ご覧なさい。イエス様見てください。私たちは一切を捨ててあなたに従ってまいりました。と胸を張っていったのであります。マタイによる福音書を見るならば、それに加えて、つきましては何がいただけますでしょうかと聞いているのであります。それに対してイエス様が答えをなさいました。本当に素晴らしい祝福があるよっておっしゃったのであります。イエス様はあなた方には本当に素晴らしい祝福があるんだよとおっしゃったのであります。そしてそれに付け加えて、先のものは後になり、後のものは先になるであろうって二つのことをおっしゃったのであります。あなた方には豊かな祝福があるというのが一つの答えであり、もう一つは先のものが後になるという答えであります。ですから今日はこの二つのイエス様の答えを一つずつ取り上げてメッセージをさせていただきたいと思っています。第一のポイントが、今与えられているものの100倍素晴らしいものをあなたには準備されているんだよ。あなたが捨てたもの、あなたがこのイエス様に従うために諦めたもの、その100倍素晴らしいものをあなたに準備しているからねというのがイエス様の答えでありました。皆さん、イエス様はイエス様に従うものに、イエス様おっしゃいましたね、 29節もう一回読みますが、イエスは言われた。よく聞いておくがよい。誰でも私のために、また福音のために、家、兄弟、姉妹、母、父、子、もしくは畑を捨てた者は、必ずその100倍を受ける。皆さん、必ずって書いてありますね。100倍を受ける。皆さん、私たちが、この捨てたもの、私たちが後にしたもの、私たちが諦めたもの、イエス様に従うがゆえに、この私たちが後にしたもの、それらの100倍をイエス様は準備していらっしゃるというのであります。必ず祝福を受けるというふうにイエス様はおっしゃいました。皆さん、どうでしょうか。私、自分のことを振り返ってみるならば、割合ですね、割合と言ったらいいか、本当にって言ったらいいんでしょうか。イエス様は私についてきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を追って、私に従ってきなさい。あ、そうだな。イエス様に従うというのは自分を捨てるんだな。そうだな、これを諦める、あれを諦めるって、それも大切なことだなということを思いながら歩んできたと思います。そして、この、そういうもの、イエス様に従う道は、本当に祝福はあるけれども、祝福はあるけれども、たくさんいろんなものを本当にイエス様のために諦める道だなということを思いながら歩んできたと思いますね。そんな中で、もしかしたらこのイエス様が与えてくださる祝福ということを見逃してきたのかもしれない。神様が与えようとしてくださる祝福ってことを、期待次第で歩んできたのかもしれない。本当にそのことを悔い改めなきゃいけないなと思いましたね。神様は100倍の祝福を与えよう、神様はもっともっと豊かに祝福しようと思ってらっしゃるんだってことですね。本当に豊かなものをこれ、イエス様の与えてくださる祝福、これくらいかなと、私たちは小さく小さく小さく考えているんじゃないだろうか。神様が与えてくださる祝福は本当に豊かな祝福で、私たちが諦めた、私たちがこの捨てた、私たちが後にした、その100倍の祝福を神様は与えようとしていらっしゃるんだ。豊かな豊かな豊かなものを与えようとしていらっしゃるんだということを私たちは信じて歩んでいくべきであります。先週ですね、映画を見ました。映画館じゃなくてテレビでビデオに見たわけでありますが、スターウォーズという映画を見ました。なんでスターウォーズなのかとですね、私スターウォーズ公開だったのは自分が中学生くらいの頃でありましたけれども、うちの、家庭はですね、そんな映画を見る家庭じゃなかったんですね。映画を見ると言ったら10回とかですね、映画を見ると言うとその潮刈り通りとかですね、クリスチャンの関係のある映画ばかりです。スターウォーズが話題になってもですね、大学生くらいになったらちょっとそういうのを少し行けるようになりました。中学生くらいの時はですね、映画を見に行くとか考えられなかったですね。ですからスターウォーズ見るチャンスを失ってですね、そのまま30数年間が経ちました。十数年前にビデオまで買ったんですけれども、なかなかですね見るチャンスがなくて、なぜか先週見たいと思いました。ハロウィンがですね、スターウォーズのね、ダースベイダーとか白いなんかね、キリコがいるじゃないですか。それを見ながらですね、あ、そうだ、今日はちょっと見ようかな。時間ができた夜にですね、見ました。このご存知じゃない方もしかしたらいらっしゃるかもしれない。6部作の中の4、5、6が最初にやったんですね。で、4と5の真ん中くらいまで来ました。で、5の真ん中くらい、5の前半でしょうかね。5の前半くらいにですね、耳の大きなこのヨーダですか、出てくる、聞くんですね。ヨーダの言葉がですね、すごく印象に残りました。こんなことを言っています。彼は、You must unlearn what you have learned. Learn ってあれですね。学ぶですね。You must unlearn what you have learned.それはですね、この主人公であるルークがですね、このヨーダからこのフォースってね、なんか超能力みたいなものをもらってですね、この石を動かすんですね。念じみでガーッと動かす。動くんですよ、石が。おー、すごい。本当に、すごいんだ。石が動く。それで、 今度はですね、自分が乗ってきたスペースシップ、この宇宙船を持ち上げろというようだというわけですね。この水、泥、沼の中にズブズブズブっと沈んでいく宇宙船を持ち上げろ。その時に彼はできないって言う、ルーク。できないよ、あんな、全然、石くらいだったら大丈夫だけど、あんな宇宙船なんか持ち上げられっこないじゃない。その時にヨーダが言うんですね。You must unlearn what you have learned. あなたが学んだこと、あなたが経験したこと、あなたが身につけたこと、あなたが、あ、こんなもんだなと思ってきたもの、この石と宇宙船は全然重さが違う。その学んだことを一回unlearnしなさい。あなたが学んできたことを一回手放しなさい。明け渡しなさい。そのようにヨーダが師匠が言うわけですよね。皆さん、コップの飲みの話聞いたことあるでしょうか。この本当の話か嘘の話か、私が調べた範囲では嘘だって話が出てこないので多分本当の話だと思いますが、飲み飲をコップの中に入れとくとぴょんぴょんぴょんぴょん跳ねる。やったことないですが、皆さんもしも飲みを見つけたらやってみてください。ぴょんぴょんぴょんぴょん跳ねる。そしてコップから外に出ちゃう。だから出ないように上に蓋をしとくと、飲みはですね、コップの中でぴょんぴょんぴょんぴょん跳ねる。蓋をしてるとですね、蓋にポンポコポンポコ当たるってね、だからジャンプするから当たる。でもその当たるから、もう、あ、当たるんだってことを学んでいく。学んで、だんだんだんだん飛ぶ高さが低くなってくる。そしてコップの上にある蓋に当たらなくなってくる。だんだん飲みが。そして頃合いを見計らって、この、あ、もう当たらなくなったなと思ったら、コップの上の蓋を外してやる。そうすると、飲みは、蓋を外しても、このコップの中だけで、ぺんぽこぺんぽこ跳ねてる。もう当たるもんだと思い込んで、思い込んでるおかしいですが、当たるもんだと学んで、外に飛び出さないように蓋があると思い込んで、このコップの中でぴょんぴょこぴょんぴょこ跳ねている。のみはその蓋があったところまでしか飛び上がらない。本当は飛び上がる能力があるのに、ここに蓋があるもんだと思って飛び上がらないのが当たり前にしまうというのであります。皆さん、神様が与えようとしているものが、神様が私たちに与えようとしている祝福、あなたの人生に与えようとしている祝福がどれほど素晴らしいものか、それを今までの経験で考えてはいけないということです。神様が私たちに与えようとしている祝福はこんなもんだろうって、いや、もう今までこういうふうに歩んできてこんなもんだったからこんなもんでしょうというふうに私たちがそこで決めたならば、神様がどんなに豊かな祝福を注ぎたいと思っても、それ以上注ぐことはできない。あなたの口を広く開けよう、私はそれを満たそうと神様はおっしゃいました。私たちがそれを待ち望んで期待して歩まなければ、神様はそれを与えることはなさらない。皆さん、これは単なる積極思考だとか、自分が頑張ればもっとで、そこまでと思わないで頑張ればいいんだよと、そういうことを言いたいんじゃない。本当に私たちは神様を、全能の神様を信じるならば、この27節、先週もお読みいたしましたけれども、27節のイエスは彼らを見つめて言われた、人にはできないが神にはできる、神には何でもできないことで、何でもできるからであると、このイエス様はおっしゃいましたけれども、何でもおできになるイエス様が、神様が、 私はあなたに100倍の祝福、あなたが手放したもの、あなたが諦めたもの、あなたが私に従うために本当に捧げたもの、それらの100倍の祝福を私はあなたに与えるんだよ、必ずとイエス様はおっしゃいました。本当にそれを信じることであります。何でもお出来になる神様を信頼して歩んでいくことであります。神様のすべては神様の御手の中にあります。私たちが決めることではない。本当に神様にはお出来になる、神様には与えることがお出来になる、神様にはこの経済的な祝福を与えることがおできになる、健康を与えることがおできになる、癒すことがおできになる、神様は私の人生を作り変えることがおできになる、あの家族を導くことがおできになる。本当に私の方で決めてしまわないで、いやそこまでは神様でも無理でしょう、いやそこまでも神様なさらないでしょう、今までなさらなかったんだ、これからもなさらないで、私たちの方で決めてしまわないで、本当に神様にはおできになる、信じて、信じて心をオープンにしようじゃありませんか。すべては神様がなさること、神様が決められること、その方が私はあなたをこの100倍祝福するんだから、その言葉を信頼して歩んでいこうじゃありませんか。この100倍素晴らしいものの中には、この2つのことを覚えなきゃいけないと思うんですが、もちろん経済的な祝福も、物質的な祝福もあります。霊的な祝福もあります。本当に人間関係の祝福もあるでありましょう。本当に新しい出会いが与える祝福もあるかもしれない。でも、それとともに何が与えるかというと、この30節をもう丁寧に読んでいくと、必ずその100倍を受ける、すなわち今この時代で、家、兄弟、姉妹、母、子および畑を迫害とともに受け、そこには迫害もある。皆さん、私たちがイエス様に従って歩んでいく道には迫害もある。私たちの生涯は何でもうまくいくのではない、何でもこの順調に歩んでいくのではない。イエス様に従う人生は戦いもありますよ。また八方美人的に誰とでもうまくやっていけるというのではないでしょう。そこには戦いもあります。そこには苦しみもあります。ぶつかることもあるでありましょう。圧力もあるでしょう。本当になんでと思うような、この反対を受けることもあるかもしれない。壊れてしまう関係もあるかもしれない。イエス様に従っていく、それはそういう歩みであります。ピリピの1章29節にはこのように書かれています。スクリーンに出ますでしょうか。ピリピの1章の29節でありますけれども、あなた方はキリストのために、ただ彼を信じることだけではなくて、彼のために、イエス様のために苦しむことも賜っている。私たちが歩んでいく道の中には、この家、兄弟、姉妹、母、子および畑を迫害とともに受け、本当にこの戦いもありますよ、イエス様のために苦しむことも私たちはいただいているんだというふうに、このように書かれています。そしてその続きには、ありがとうございます。続きには、この来たるべき、また来たるべき世では永遠の生命を受ける、天国での報いもある、いや聖書を読むならば向こう側の方が究極的な報いなんだよと聖書は語るのであります。皆さん、聖書の中で、この地上の歩みというのは、天国の前の味わいなんだってことを書かれていますね。この天国での素晴らしさをこの地上でも私たちは味わわせてもらってるんだ。右側さんがといらっしゃった宣教師のベンソン先生ね、ベンソン先生と一緒に、右側さんとベンソン先生ご夫妻とユキと5人でマンハタンに、お連れしたんでありますけれども、その時にですね、ピザを食べようとなりました。 大体人間の顔の何倍くらいですか、大体こうやって手を回してちょうどいいくらいの大きさのですね、大きなピザをですね、5人で食べたわけでありますけれども、もうお腹いっぱいになってた、お腹空いてたのにもうあっという間にお腹いっぱいになる、そんな感じでした。でもですね、帰ろうと思ったら、お店で食べて、そして帰ろうと思ったら出口のところでですね、アイスクリームの味見ができる。言われたんですよ。誰がお喜びで、ベンソン先生お喜びですね。ベンソン先生お喜び、みんなお喜びだったんですけど、ベンソン先生は、特にミスター。ベンソンが、お喜び。もう、本当にって言って、お喜び食べる。奥さんはですね、ちょっとトイレかなんか行ったらと思いますが、そう、ちょっと味見だけでもう嬉しい、だけでお腹いっぱいだからもう無理だよねって話をしてたんですが、ベンソン先生は味見をしたらですね、もう止まらないですね。もうさっきあんなに食べてもうお腹いっぱいでしょ感じがするんですけれども、味見をしたらですね、このもう止まらないんですね。もう、僕欲しいです。その味見をしたアイスをですね、食べましたね。いや、商売はちゃんとね、成功するんだなって思いましたね。帰りに一口味見できるよって言われたら、そりゃ味見しますよね。だから味見したら食べたくなる。うまいなと思いましたけれども、でもですね、この天国とこの地上での天国っていう、向こう側の天国とこの地上側の天国の関係、そんなもんだって。私たちがこの地上で経験している、この神様と共に歩んでいくと本当に素晴らしいんだよね。この喜び、この喜びは、この向こう側にある素晴らしい神様ともっと近くにいる大素晴らしさに比べれば、本当味見くらいだよ。向こうにあるのはもっとすごいもの待ってるからねって、聖書は語ってる。まあ想像できないですけど。いやー。それを神様は準備していらっしゃるんだ。本当に感謝したいと思いますね。イエス様に従うならば、もう一度申し上げます。イエス様は約束してくださいました。イエス様に従うがゆえに捨てたもの、諦めたもの、手放したものあるでしょう。100倍祝福するよ。必ずってイエス様おっしゃいましたからね。必ず100倍祝福する。信頼して、期待して、安心して、この方に従っていこうじゃありませんか。2番目のポイントに進んでいきたいと思いますが、2番目のポイントは、私がこんなに捨てた、私はこんなに捨てました、こんだけ捨てました、という人が捨てなければいけないものがある。いや、もう捨てたんだから、一切を捨てたんだから、もう捨てるものないでしょ。いや、捨てるものありますよ。イエス様がおっしゃいました。しかし多くの先のものは後になり、後のものが先になるっておっしゃった。この言葉は本当謎めいた言葉ではありますけれども、これはペテロに対する言葉ですね。私たちは一切を捨ててあなたに従ってまいりましたと、先頭を歩いていると思っているあなた方は後のものになるんですよということです。皆さん、この後イエス様は十字架に向かってまっすぐ歩んでいくんです。一生懸命このイエス様はですね、十字架に向かって歩ん、もうまっすぐ歩んでいくんです。でもその時に、この後来週は岸先生その後学びますけれども、ヤコブとヨハネがお母さんと一緒にやってきて、私たちを大事にしてくださいって、イエス様は十字架に向かって歩もうとしているのに、私たち、あなたが王様になったら私たちは大臣、右大臣、左大臣ですよねって言うんですよ。自分はこれだけ捨てました、自分はこれだけやりました、これだけイエス様のために頑張りました、これだけ一生懸命やりました、私を大臣にしてくださいますよね。イエス様が多く先のものが後になり、後のものは先になるとおっしゃったことの意味は、私は頑張ってます、やってます、従ってます、こんだけ捨てました、それを 捨てなさいってことです。私はこんなに捨てたと思っている私たちが捨てなければならないもの、それは私はこれまでここまでや捨てました、頑張ってきました、やりましたという思いを捨てなさいとイエス様はおっしゃっているのであります。これはですね、私たちは本当にこれは人間の愚かさというか弱さというか、本当に弱いですね、私たちね。私、この100倍、皆さん、あんまりそんなこと考えないでしょうかね。私はこんだけ捨てました、こんだけ捨てました、こんだけ神様のために捧げました。100倍だったらって計算、私はこんだけ捨てたから、100倍だったらどれくらいかなって計算、まさかそこまでする人はいないかもしれませんけれども、そうやって自分の捨てたもの、自分の諦めたもの、自分のこの種の種に捧げたものを数えて、数えて、数えて、数えて、数えて。イエス様、私こんだけやりましたよねって。それは捨てなきゃいけない。こんなにやったじゃない。だったらこれくらいしてくれたらいい。これくらい、ね、ペテロは言ったわけですよね。私は一切を捨ててあなたに従いました。つきましては何がいただけますかって。こんなに私は頑張って従ったんですよ。それを捨てて従いなさいって。神様は私たちを招いてらっしゃる。皆さん、イエス様は私たちのために全てを捨ててくださいました。イエス様は私たちのために命を成り出してくださいました。イエス様は私たちの罪の身代わりとして死んでくださいました。私たちがイエス様に従う前に、イエス様の方が私たちのために全てを捨ててくださったのであります。ですから、私たちが見ていくのは、自分がこんだけ捨てましたではなくて、私のためにイエス様がこんなに捨ててくださいました。私のためにイエス様がこんなに与えてくださいました。こんなに大きな大きな大きな恵みを添えてくださいました。こんなに豊かに豊かに豊かに与えてくださいました。それを見ていく、それに注目していく歩みをさせていただこうじゃありませんか。イエス様、あなたを愛していらっしゃいます。本当にご自分のものにしたいと思っていらっしゃいます。私たちが自分が捨てたものを見るんじゃない。どれほど豊かに与えてくださったものに目を留めるじゃありませんか。皆さんね、人間関係でもそうじゃないですか。友人に対して私はこんなにしたよね。夫婦でもそうです。私はこんなにあなたのために諦めたよねって。それを言い合ってたら、本当に壊れていきます。神様が私にどれほど大きな愛を注いでくださったのか。神様がどれほど豊かに私たちに与えてくださったか。そのことに目を留めて、本当に感謝して歩んでいこうじゃありませんか。今日はこれから聖餐式をいたします。聖餐はイエス様が私たちのためにどれだけ大きな大きな豊かな愛を注いでくださったかを私たちの心に刻みつけるためにイエス様が与えてくださったものであります。本当にその恵みを今日も味わわせていただきたいと思います。感謝いたします。お祈りいたしましょう。愛する天のお父様、本当に御言葉に感謝いたします。あなたがどれほど豊かに私たちに与えようとしていらっしゃるのか感謝いたします。いや、本当に何よりもイエス様ご自身を与えてくださったことを感謝いたします。そして豊かな祝福を準備してくださっていることを感謝いたします。でも本当に何よりもイエス様と共に歩むのがどれほど大きいことかと思います。神様、本当にその恵みをもっともっと味わわせてくださいますように。そしてイエス様がどれほど豊かな恵みを注いでくださったのか、どれほど大きな愛を注いでくださったのか、そのことに私たちの目を開いてくださいますようにお願いを申し上げます。待ち望みます。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。